鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。まずはこの度の能登半島地震により被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。被災地の皆様の安全と一日も早く平穏な生活に戻られますことをお祈り申し上げます。さて、この番組地球は競馬で回ってるはおかげさまで12年目を迎えることができました。これも応援してくださるリスナーの皆様のおかげです。どうもありがとうございます。そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年最初の番組をご一緒してくださいますのは小塚あゆまアナウンサーです。
はい、こんばんは。今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、もうね、小塚さんをはじめとするアナウンサーの皆様のお力に支えていただき、この番組は12年目に入りました。はい、本当にありがたいことですね。
はい、はい、どうですか12年目、どんな番組にしていきますか。
はい、なんか本当にもう12年もね続けられることにとても感謝して、そして皆様にやはり喜んでいただけるような、楽しんでいけるようなね、番組競馬の魅力を伝えていけたらと思います。
はい、はい、さあ、よしこさんは、はい、今年2024年はどんな1年にしたいですか。
はい、私はいつも申し上げてますが、はい、健康第一ですから、もう心と体の健やかなことを祈りつつ競馬をエンジョイしたいです。
はい、
はい、小塚さんはどんな一年にしたいですか。
私も当然健康に留意しつつ、はい、ね、仕事で言いますとどんどんとね後輩たちが伸びてきてますんで、負けないようにさらに良い実況を皆様にお届けしたいなというふうに思っております。
はい、期待いたしております。
この後は JRA 吉田正義理事長の新春インタビューをお届けします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA 吉田正義理事長、2024年新春インタビューということで、新年最初の特集として昨年9月に就任された JRA 吉田正義理事長のインタビューをお届けしてまいります。
毎年お送りしております恒例の理事長インタビュー、今年も聞き手は中野ライターアナウンサーです。
それでは吉田理事長のインタビューお聞きいただきましょう。まずは昨年2023年を振り返っていただきました。
去年のその JRA の施策面でちょっといろいろ振り返っていきますと、4月に京都競馬場がリニューアルオープンしましたけれども、素晴らしい競馬場になりましたね。
そうですね、2年半改築工事かかりまして、その間お客様にはご不便をおかけいたしましたが、スタンド馬場、厩舎地区すべて一新いたしまして、で名称もセンテリアルパークということでですね、他の競馬場にはないニックネーム的なものも付けさせていただいて、お客様から関係者の方からも大変ご好評いただいているなとは思っております。
レース動画のライブ配信も始められましたけど、こちらも評判の方いかがでしょう。
そうですね、JRA ホームページでのレースライブ配信、昨年の3月25日から運用開始いたしまして、極めて順調に推移をしていると。それから秋にはアプリの方も開発いたしまして、 そちらから経由でもレースのライブが見られるとなっております。
トラッキングシステムもスタートし、騎士カメラも、レース導入されましたが、こちらも反響大きいのではないでしょうか。
はい、まずジョッキーカメラの方ですが、春の桜花賞で、初めて国内ではジョッキーカメラを使用しまして、騎手目線でのレース その迫力、それから、レース後の会話といいますか、騎手同士の褒め立て合う会話から厩舎関係者との会話ということで、大変お客様から好評いただいておりますが、私はやはり川田騎手のリバティアイランドに向けたそのお嬢さんですね、あれ本当にいいなって 一競馬ファンとしてもですね思ったところであります。あのトラッキングの方ですが、こちらはあの昨年の秋東京と京都から本格的に導入をいたしました。こちらもあのなかなかレースをこう見て何番どの馬がここにいるというのを特に初心者の方は分かりづらいというのがありますので、まあ、そういったところを補う観点からあの導入をいたしました。で今後はあのトラッキングのシステムが 0.1 秒単位で軽度移動の関係で取っておりますので、それを今度は競争データの提供の方にですねどうにか使えないかなということで、ただなり分その誤差公式時計の誤差とかいろいろありますので、そちらの調整とうまく研究してですね今度はそちらに役に立てるようにできたらなとは思っております。はい、
競争データにつなげたいということでどんどん進化していきますね。
本当です ね,
ね。でもジョッキーカメラはとってもファンの皆さんにも好評でしたね。
はい、で年末ですかね、あのジョッキーカメラとトラッキングシステムが何でしょう合体して、はいはい、でデータとそのジョッキーカメラと同時に楽しめるという映像が公開されて、あれがまたすごくてテクノロジーの進化を感じましたね
本当ですね。だんだんこうあの親しみやすさも、ね、増していくというところもあるかもしれませんね。
はい、
続いては吉田理事長のインタビューの続きをお聞きいただきますが、今年2024年のお話です。
この2024年は JRA 創立70周年節目の年になりますね。いろいろ施策の方も終わりかと思いますが、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
まず競馬場では競馬場10カ所ございますが、それぞれの競馬場で1日ずつ70周年サンクスデーというのを設定いたします。この日は入場料を無料にさせていただくフリーパスの日から、記念グッズ当たる抽選会であるとかグルメフェスティバル、こういったことでお客様をお迎えしたいと思っております。一方ウィンズでありますが、こちらは毎年夏にウィンズデーというのを実施しておりますが、これを拡大してやっていきたいと思っております。それから馬券の方なんですが、こちらは JRA ウルトラプレミアムということで、全ての投票法の払い戻し率をまず全部 80% に設定すると。でその上でこの投票法の払い戻し金に売上の 5% をさらに上乗せするということで、 JRA 初めての取り組みになりますが、大きな率で払い戻し率を増すということを考えております。で対象となるレースが9月16日これ祝日月曜になりますが、 JRA アニバーサリー当日の全24レースから平地 G1 競争の一つ前の特別レース、通常10レースになりますが、これをメモリアルヒーローファン投票で選出いただきました、馬の名前をつけた JRA ウルトラプレミアム、その馬の名前つけて〇〇カップということで、それのレースをこの、ウルトラプレミアムの対象としたいというふうに考えておりますので、このメモリアルヒーローの名前がついたレースはお得なんだなと、お得感があるんだなということで覚えていただければありがたいなというふうに思っております。はい、
いよいよそのダートの体系整備本格スタートということで、はい、JRA そして各地方競馬皆さんでこう日本的に体系整備ということでやられるということ で、ね、はい、いろいろここに向けてはご苦労も終わりだったのかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、
地方競馬さん主催者さん複数いらっしゃいますし、いろいろな事情も地域事情も異なる、売上の規模も異なるといった地方さんのまず事情はございます。それからどうしてもダートの三大クラシック路線から短距離路線ですね、こちら全日本的な体系整備がなかなかできてないなという状況にあったと。こちらあくまでも地方競馬さんでの体系整備ということで、競馬会主導でどうとかですねそういうことではございませんので、あくまでも私たちはその体系整備にご協力して、で JRA の馬がそこに参加するという、そういう位置づけでございます。で今後ですが、やはりその高い能力を持った馬がその適性に応じてちゃんと実力が発揮できると、こういう場レースを提供して、そのレースが魅力あるものになるといったところが大切かなと思っておりますが、一つ今後の施策としまして、やはりその国際グレードをですね、こちらを取るんだということで、そこのレースに勝った馬が種馬になり、あるいは繁殖になり、上がった時にですねちゃんと種付けして、あるいは子供を産んで、それが競争に戻ってくると、その循環というのがやはり競馬の世界一番大切だと思っております。 ますので、まあ、そういった面からもこのダート競馬の体系整備ですね、まあ、地方さんの大変なご尽力いただいて始まるわけですので、大変私も期待したいと思っております。私長年地方競馬さんとのですね連携策とか取り組んでまいりましたが、こちらもその JRA のネット投票のお客様が馬券が購入できるといったところもやはりすごく大きいんじゃないかと思います。そうすることによってその全日本的な体系に多くの方が目が行くと、地方競馬さんもネット投票でですね大変馬券も売れておりますので、多くの方が目を向けていただくことによってさらにレースに出走馬質が高まり、馬主さんも、いい馬を買って出そうという意欲高まりというのを期待しておりますので、まさに全日本で JRA 地方競馬さん取り組んでいきたいと思っております。
払い戻し率が大幅アップというのもありますね、
はい、ウルトラプレミアム、ね、80% に設定しなおかつ売上の 5% 外額上乗せ
ねえ、ぜひ皆さん当ててくださいね。
当てなきゃねというところですね
そうですね、はい、そしてダート競馬の体系整備ですけれども、ダート界がさらに充実そして発展するということが期待できますね、はい、楽しみにしたいですね。
あとは JRA70 周年という話がありましたが、はい、ラジオ日経も、今年2024年は開局70周年を迎えますんで、一緒に盛り上げたいなと思っております、
ね、はい、期待してます、楽しみしてます、はい、吉田理事長の今年2024年のお話、続いては暑熱対策についてです。
その暑熱対策の一環としまして、今年の夏の新潟競馬7月の末から8月の頭の2週間の部分になります。そこの新潟で競争時間帯の拡大というのを導入したいと思っております。こちらは昼間の4時間、まあ、休止期間といたしまして、その分1レースを現在より早めに設定し、最終レースがおおむね6時半頃になるという、まあ、レースの設定をしております。でこちらお客様から関係者にですねご不便をおかけする、まあ、ところもあろうかとは思っておりますが、やはり近年のこの夏の猛暑の中でいかに競馬を存続させていくんだということを考えますと、いろんな手を打っていかなきゃいけない、まあ、その一つとして今年は新潟で、競争時間帯の拡大というのをやりたいと、まあ、やらなきゃいけないというふうに思っております。でその他にも厩舎のエアコンであるとか、こちらはもう全ての北海道を除いてですね全部の競馬場にもつけてあると、あと冷却シャワーであるとか草案所の屋根のサンシェードであるとかですね、そういった取り組みも引き続きやっておりますし、から下見所周回時間の短縮といったものも引き続き、取り組んでいきたいと思っております。ただこの施策はこれで終わりではないということでございます。新潟での結果あるいはプロセスを検証してですね、その次にどういうことができるんだと考えていきたいというふうに思っております。
昨年2023年からですけれども、はい、馬齢重量、まあ、騎士のその負担重量の引き上げという中で、はい、今年は3歳馬の馬齢重量の引き上げ実施されるんですね、は
いはい、1月から9月までの、まあ、平地になりますが、オス57キロ、メスが、55キロということで、負担重量が、引き上げになります。で、こちら騎手の健康と福祉の関係でありまして、近年その騎手の過度な減量ですね、こちらはまあ抑制するという方向で、世界的に世界の競馬主催者もそういう流れになっております。まあ、競馬界としましても騎手の肉体的か精神的な負担、軽減しまして、あれ健康な形で安定的にその騎乗してもらうというのがやっぱり主催者としての責務だというふうに考えておりますので、今回このような措置を講じたところでございます。
関西は京都がリニューアルオープンしましたけれども、はい、阪神競馬場がスタンドのリフレッシュ工事に入られるんですね、
はい、こちらはスタンドのリフレッシュ工事ということで、阪神のスタンドは1991年に本体ができたものであります。こちらの建物本体は変えずに、やはりそのコロナ禍を経ましてお客様のその生活様式ずいぶん変わったなと、からモバイルを中心としましたお客様の中央競馬への参加状況と、まあ、こういったことを踏まえまして、お客様により快適で利便性の高いですねスタンドを、まあ、提供したいということで、やはり新しい時代にふさわしい競馬場になるよう、むしろさまざまなアップデートを行う内容とし いたしました。
そしてこれに伴ってまた西日本の開催がこう一部入れ替えがあったりというところで、はい、やっぱりこういうのも皆さん頭を悩ませる部分なんでしょうかね。
そうですね、やはり芝馬場の保護であるとか過度なその一競馬場への集中というのは避けたいと思っておりますので、この阪神競馬場のスタンドリフレッシュ工事によりまして、まあ、平年ですとその3回、阪神から5回阪神でありますが、こちら6月12月こちらは京都競馬に振り返るということ、それからあと9月、まあ、こちらは中京競馬に振り返るということであります。で申しました通りその良好な芝馬場の維持というのが重要でありますので、西日本地区の競馬場での一部開催の入れ替え、7月の小倉と8月の中京でありますが、まあ、こちらもそのような形にすることといたしました。
最後にそれでは吉田理事長からファンの皆様にメッセージをいただけますでしょうか。
はい、今年は、JRA 創立70周年の、年になります。毎週皆様がお楽しみいただけるよう、競馬会としましてエキサイティングな、レース、またお客様にご満足いただけるようなサービスの提供を努めていきたいというふうに思っておりますので、どうぞご期待ください。ありがとうございました。
暑熱対策については今年の対策が来年さらに工夫を重ねて生かされていくってことになるでしょうね。
そうですね、うん、もうこれはずっと取り組んでいかなければいけないことなんでしょうね。
そうですね、はい、2024年の中央競馬期待できそうですね。
そうですね、はい、いよいよ明日から始まりますけれども、はい、まあ、いろんな対策を試着をしつつ、はい、どんなスターホースがまたね、うん、現れるのか楽しみですね、
はい、そして皆さんがどんな実況で彩ってくださるか、はい、はい、
責任重大ですね
はい、お願いしておきます以上、今日は JRA 吉田正義理事長のインタビューをお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
よしこさんの予想が好調で、はい、好調のまま2023年を終えまして、
はい、ね、今年もね続けていけたらいいなと思いますね。
期待しております。
愛を持って予想させていただきます、
はい、今週は明日から8日月曜日までの3日間連続開催です。
はい、
明日土曜日は中山と京都で東西の金牌が行われます。
はい、
日曜日中山でフェアリーステークス、うん、月曜日成人の日京都では新山記念が行われます。まずは明日中山で行われます中山金牌を展望していきましょう。
はい、
5日金曜正午時点、中山は天候晴れ、芝ダート量。明日6日中山は天候晴れで最高17度というかなり暖かくなる予報です ね。
競馬観戦には ね、いいですね。
はい、
はい、
さあ好調継続なるかというよしこさんの金牌、金牌、はい、1年の競馬金牌にありですからね。
本当ですよね、そこで辰年の金牌っていうのを見ると、はいはい、中山金牌では一番人気馬が73回にして1回も勝ってません。
はあ、
そして京都金牌では一番人気が勝ったのは1勝です。1988年の玉もクロスが勝った
辰年1
回だけ、辰年は今年はどうでしょうね、は
い
は
い
は
い、一番人気中なんてことですね辰年がね。
そうですよね、はいはい、で私の、予想です。中山金牌はですね、はい、マテンローレオが本命です、うん、有馬に出走かなわなかった分も頑張ってほしいと思うのと、うんうん、それからチャレンジカップで復活のような兆しがあります。それから先週コパさんに今年運気の強いジョッキーとして紹介されたジョッキーが、うんうん、まずは横浜範弘騎手だったんですよ、
はい、そうでした。
それからミルコデムーロ騎手、戸崎啓太騎手、この3人の馬、それに、佐々木大輔騎手入れまして、うん、エミューはやっぱり去年牝馬三冠解禁賞ですし、うん、頑張っているし、中山コースは3勝してますので入れたいと思います、はい、それにエピファニーを加えまして、うん、ちょっと5頭のボックスになっちゃうんですけれども、ええ、4番7番10番15番17番の馬連ボックスです、
はいはい、
小塚さんはいかがでしょうか。
私は11番のゴールデンハインドですね、はい、フローラステークスを勝ってオークスでも期待したんですが、オークスはね、逃げる形にならずに11着、
はい、
ここは自分の形で逃げることになるのかな、逃げればしぶといぞというね、
はい、
明け4歳馬期待したいと思います。
そうですね、ゴールドシップ3区ですけど、
はい、
ゴールドシップが2冠になったのは辰年だったんです。
あ、もう12年も前なんですか。
そうなんですよ。まあちょっとプチネタでした。
いやいやいやいや、なんかこう時の流れの速さに今私びっくりしております。
はい、
はい、さあ続いて同じく明日京都競馬場で行われます、はい、京都金牌を展望していきましょう、 5日金曜正午時点、京都は天候晴れ、芝ダート寮、京都の土曜のお天気は曇り時々晴れという予報が出ております、
はい、
さあこちらマイル戦ですけれども、フルゲート18と吉子さんの見解はいかがでしょう、
はいはい、こちらはですね有名ですよ、これぞ初夢という馬ですね、うん、アンドバラナウトです。グルベイグのお母さんで、そのお母さんがエアグルーヴ、
はい、
もうもちろん応援している一頭で、うん、しかも武豊騎手初騎乗なんですよ。
そうですね、
エアグルーヴの主戦ジョッキーでいらっしゃった武さんが金杯でその血統に乗る、
はいはい、
しかもディープインパクト母父も豊さんの手馬ということで、これと私にとって初夢ではないかしらと。
夢を乗せるにはぴったりの、
ぴったりですよね、でアンドバラナウトから、アルナシーム、ドーブネ、はい、そしてアベラーレ、この4頭ですね、10番14番15番18番の馬連ボックス、
はい、
プラスドルチェモアの副賞買います。
はい、
はい、小塚さんはいかがでしょう。
私は17番のフリームファクシ
ー、お、ね、4歳馬、
はい、ずっと 2000m、 それからダービーね、2400m と使われてきてますが、はい、まあ距離短縮して来たら買いたいなと思っていた馬がここでマイルに縮めてきましたので、
はい、
これちょっとね期待したいなと。川田騎手、
ね、お互いに当たるってことがなさそうなんですけど、
そうなんですよ、まあ、京都も中山もね、
はい、
さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
お願いします。
三宮の独身貴族さん、中山金牌はエピファニー、京都金牌はアベラーレが本命、2頭とも高走と凡走の波が交互に来て、今回は高走する順番ですと。
あ、運気が上がってる感じしますね。
そうですね、
はい、
中堅さん、中山金牌はマイネルクリソーラが本命なんですが、ゴールデンハインドも侮れません、
はい、
何せ金牌にゴールデンですから注目せざるを得ませんよね。なるほど、
なるほどね、やっぱここ、それで小塚さんも、
私はこのメールを見てああそういう、うん、そうかなるほどなと、そういえばね金編の漢字とかいっぱい昔は探したななんて思いましたけどね。探しましたよね。
そして金牌で乾杯なんてね。
そうそうそう、はい、そう、お父さんゴールドシップですからね。
あ、そうですよ、
ゴールデンハインド、
はい、
いや頑張ってほしいな
そうですね。
関谷うまいもんさん、中山金牌はリカンカブール、重賞の壁に阻まれているものの、それ以外のレースでは結果を残しています、はい、今度こそ。京都金牌はコレペティトールと、ちなみに辰年で年男ですと。関谷うまいもんさん、なるほど、年男でいらっしゃるということですね。はい、クラブ競馬さん、鈴木さん、元沖さん、明けましておめでとうございますこの方いつもね元沖さんってね書いてからくださいますが、今週小塚です、
はい、小塚さんです、
はい、中山金牌はリカンカブール、京都金牌は年末から調子がいい浜中騎手の名将新竹で勝負します。ポカポカ湯たんぽさん、今年も吉子さんの愛にあふれる競馬トークと予想楽しみにしています。
ありがとうございます。
中山金牌は今週から短期免許で騎乗するピーヒュレク騎手のエピファニー、京都金牌はアルナシーム、安城鮫島勝馬騎手には今年 G1 を取ってほしいです、
ね、あと一歩だもんね。
そうなんですよね。三郷のちいちゃんさん、今週から参戦する短期免許の外国人ジョッキーがどんな手綱さばきを見せてくれるか楽しみ、中山金牌はピーヒュレク騎手のエピファニー、京都金牌はルメートル騎手のアベラーレに期待しています、
ね、ルメートル、
はい、
トーンが入るんです。
ルメール騎手とルメートル騎手がいます
、ね、はい、はい、気をつけてくださいね、
はい、オーサムエアプレインさん、年末の田中勝猿騎手の引退式、吉子さんの涙を見て思わずもらい泣きでした。中山金牌はククナ、京都金牌はアルナシームが本命ですといただきました。
田中勝春騎手ももう年が明けて田中勝春調教師になられましたもんね。
そうだそうだ、1月1日からそうですね、
はい、たくさんねいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、年明け早々時間の都合で全てご紹介できなくて本当に申し訳ありません。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、よろしくお願いします。来週は日経新春杯、京成杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週は8日月曜日、成人の日まで3日間連続開催です。中山と京都でレースが行われます。
明日2024年最初の開催となる中山競馬場と京都競馬場、全国のパークウィンズでは JRA から新年のご挨拶としてターフィーとハローキティがデザインされた JRA70 周年オリジナルハンドタオルがプレゼントされます。
ウィンズ、エクセル、大東ウィンズでは月曜まで3日間ハンドタオルの配布が実施されます。受け取りには JRA 馬鹿が必要となります。なおウィンズ浦和では明日土曜日のみの配布となります。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
数に限りがございますのでどうぞお早めにお出かけください。欲しいな。
欲しいです ね。そして今週も開催競馬場にはネット予約で指定席入場券を購入された方に加え、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。こちらも詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください、
はい、
そしてラジオ日経ではもちろん8日月曜日成人の日も、はい、中央競馬実況中継を普段通り放送いたします、はい、第1第2で朝9時30分から放送スタートです。3日間連続開催、ぜひラジオ日経の競馬中継でお楽しみください。
お楽しみください。それでは8日月曜日までの新春3日連続開催の競馬、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。